ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回はね、私のヒルトンダイヤモンド日記を聞いていただきましたが、今日はひろこさんの話を聞きたい気分ですよ。
そうですね、まだまだね、12月とはいえ、ね、11月、12月と旅は続いておりまして、うん、9月にスペインに行ったでしょ。でその後10月に、台湾に行って、11月はアメリカのボストンに、行ってきたので、ちょっとね、今回ボストンのシェアを、少しね、あんまりみんなボストン行ったことないかなと思うので、少しね、観光情報含め、それから今のね、アメリカってどうなってるのっていうことで、私も1年ぶりだったので、ちょっとそんな話をしてみたいなと思います。
私もボストン行ったことない。
行ったことないでしょ。どこにあるか知らないでしょ。
知らない。
西でしょうか、東海岸でしょうか、どっちでしょうか。
待って、全然わかんないな、どっちだろう。ニューヨークに近い方、わかんない。
当たり、イメージ的には OKOK。そうなんです、ニューヨーク、マンハッタンより北に400キロほど、だから東京と名古屋みたいな位置関係にある、マサチューセッツ州のボストンというね、町なんですよね。でもね、ここね、ちっちゃな町なんだけど、可愛らしいだけではなくって、アメリカの歴史のスタート地点としてもすごくね、史跡名跡が多かったりだとか、こじんまりはしてるんだけれども、例えば東海岸、ニューヨークまで行ったら、もうワンフライトボストンまで行ってみるとか、車でもね、行けるんだけれども、車とかちょっと電車だと少し時間がかかるので、45分ぐらいのフライトで、早くチケットを取れば9000円ぐらいでね、行けるので、ぜひぜひね、一回行ってみるといいかなと思う街なんですよね。
はい。
でここがね、多分有名なのは、ハーバードとか MIT という大学が多いっていうことと、マサチューセッツね。実はボストンの隣のケンブリッジ市なんだけれども、ノモとかさ、松坂とかさ、結構日本の野球選手がレッドソックスっていうね、この野球チームで活躍しているのね。だからなんとなくボストンっていう言葉を聞いたことがあるんじゃないかなと思うんだけれども、そう、結構ね、可愛くて、私は仕事でもうね、何回行ってるの、30回ぐらい行ってる。
すごい。
毎年毎年ね、ここの、ボストンで秋に、日本人と、それから、日本人留学生を採用したい日系関係というか、企業とのジョブフェアがあって、それがね、私の仕事の一つなので、毎年毎年行ってるんですけれども、この時期はね、ボストンに日本人が溢れ返るっていうね、またちょっと異様な光景が。
へえ、ジョブフェアに行くために日本人が集まる。
そうそう、みんな世界中からこう留学生がね、ボストンに集まってきて、そこでね、こうちょっと泣いてもらうためにインタビュー頑張るみたいなね、そんなイベントをやっているんですよね。
へえ、楽しそう。
なかなかシュールなイベントではあるものの、やっぱりボストン、ニューイングランドっていうエリアにあるボストンは、ロブスターとかクラムチャウダーとか、生ガキとかが美味しかったり、そういうアメリカのね、歴史の、なんていうのかな、なんだろう、ボストンティーパーティーシップ、茶会事件とか、歴史で習った覚えない？
なんだっけ、それ。なんだっけ、ティーパーティー、
はい、関税を紅茶にかけることに市民が怒ってみたいなね、そういう民主化の運動のね、一つだったりとか、アメリカの歴史をこう紐解くのにもすごくいいので、ぜひぜひね、おすすめの場所なんですけどね。今 JAL が直行便を出していて、マイルだとね、2万7000マイルで行けるの、片道。だからそんなに、なんていうのかな、北米だからね、北米に、東京、日本から行くときの最低のマイル数が2万7000マイルだから、ロサンゼルスに行っても、ニューヨークに行っても、ボストンに行っても、同じ2万7000マイルで行けるので、サーチャージがちょっと3万3000くらいかかっちゃうんだけど、今だとね。なので、往復5万5千とか、6万あれば、エコノミーだったら行けるっていうような、そんな場所なので、ぜひね、ちょっとこのボストンというキーワードで、 来年ね行ってみようかなとか、ニューヨークまで行ったら足を運んでみようかなって思ってもらえるといいかなって、うん、そんな街なんですよね。
面白い。一回行ってみたい。そう聞くと行きたくなるね。
そう、結構ね、うん、私はいつも結構ニューヨークに1日オフがあると飛んでたんだけど、今年はね、うん、ボストンに留まって、まあ、逆にニューヨークからお友達が来てくれて、うん、でボストン観光じゃないけれどもゆっくり、ね、うん、ボストンの1日を過ごしてきたんですけど、
うんうん、
まずね行ったのがね、ボストンパブリックライブラリーっていうね、ボストン図書館っていうのがあるのね、
うん、
でここは誰でも入れる図書館で、
うん、
なんかこれ会員証とかさ作ってなくても入れるところで、うんうんうん、とっても綺麗な、ね、図書館なのね。もう美術館みたいな感じ で、
うん
うん、でそこが結構、うん、まあ、観光スポットにはなってないんだけども、まずボストンの人たち の、うん、なんていうのかな、憩いの場所っていうか、で学生がそのハーバードとか、ね、うん、MIT とかも多くって、大学もボストンは多いので、うん、結構ね学生たちもいろいろとねお勉強したりとかしていて、まだまだ生活に馴染んでるっていうところもある一方で、まあ、観光客が行ってもすごくね楽しめるっていうね、そんなところなんですよね。で、まあ、無料で入れるからね、
うん、
ちょっとこう中に入ってみると本当に昔のなんかこう王宮なのかなって思っちゃうような、まあ、広間があったりとか、あとはもう未だにこんな景色あるのっていうような、うん、形でみんな勉強してる、みんなラップトップ本読んでるっていうよりはノートパソコン開いてるんだけれども、
うん、
シーンとした中でカチカチカチカチやっていて、
うん、
あ、なんか私が学生で、ね、ボストンに勉強して留学生だったら、うん、まあ、ちょっと今日はね気分転換というか、まあ、集中したくてっていうことで、うん、ボストンのね図書館に行って朝から席を取って、うん、一日中ねそこで過ごしてみたいなのもいいなぁなんていうね、うん、そんなねエリアが広がってるんですよね。あんまり知られてないんだけれども、ここ中庭に、うん、中庭がこうあるパティオがねあって、そこに面した、うん、なんていうのかな、アフタヌーンティーができるライブラリーカフェっていうのがあって、でね、アフタヌーンティーをね楽しむっていうのもね、うん、素敵だなっていう感じなんだけど、私がオフの月曜日は、うん、やっぱり月曜日って休館じゃないんだけど、空いてはいるんだけど、アフタヌーンティーだけはねやっていなくって、いまだに行ったことがないんですが、まあ、ボストンに行ってね 何見ようかなっていうと、大体ボストン美術館で、まあ、ここは日本の浮世絵とかの蔵書も多いところなので、ボストン美術館に行って、ハーバード大学に行って、まあ、ジョン・ハンコックとかお買い物してっていうのがあるんだけど、うん、まあ、このボストン図書館はねぜひぜひちょっとチェックをしていただいて行ってもらうと、うん、すっごい素敵な空間で、またアフタヌーンティーなんかねできる時間があったら、まあ、こういうところもねおすすめかなって思うんですよね。
今ちょっとそのボストン図書館の写真をね、
うん、
見てるんですが、
うん、素敵でしょ。
めちゃくちゃ素敵。なんか本当美術館の中のような、
そうなの
ね、クラシカルな雰囲気で、
もう
すごいなんか高級サロンみたいな。
そうなの、
もうね、
こういうところがねこう市民に開かれた場所として、これだけ清潔に、うん、これだけ静粛に運営されてるっていうところの、うん、なんかそういうところに尊敬を覚えるというか、やっぱりこう大事にしてるっていうかね、
うん、
日本もそういった意味ではね、みんなすごく私たちのね国民性は高いと思うんだけれども、ボストンって、ね、うん、そういうとこすごいなって思っちゃったりする、うんうん、一面でしたね。
いや本当ここだけでもなんか観光っていうのなんかなんだけど、一度行ってみたい場所ですね、ここはね。
そうなのよ、ここね本当にね素敵なので、うん、ぜひぜひね、うん、ちょっとボストンに行ったらね見ていただきたいところなんですよね、
うん、
このねすぐ近くにうん、ロブスターのね、
うん、
これ日本にもあるお店なんだけど、ロブスターってね結構今高いのよね。
へ
え、ロブスターもうちょっとこうカジュアルにじゃないんだけれども、うん、食べたいなっていう場合はこの本当にね、うん、 あの美術館の裏口っていうか裏手にね一本筋が違うところにボストンでね、うん、ロブスターロールが食べられるお店があるんですよね。
ロブスターロール？
そう、ロブスターロールって何か知らないかな？
なんだ、サンドイッチみたいな？
あ、そうそうそうそう、サンドイッチの中にあの、うん、ロブスターの身がぎっしり詰まってるっていうやつで、とあのロブスター食べようと思うと一匹こういう赤いザリガニみたいなねロブスターがバーンと出てくるっていう感じだと思うんだけど、
うん、
これだとねあの時価マーケットプライスで私たちもね、うん、あの食べに行ったんですけどロブスター自体はユニオンオイスターハウスっていうアメリカで一番古いレストランっていうのがあってボストン何でも一番古いんだけど、
うん、
そこにねユニオンオイスターハウスにロブスター食べに行ったらね1匹90ドル、
うん、1000円ぐらい？
いやいや90ドルだから1万7000円ぐらい
全然違ったあそんなするんだ。
そうでもこれって今のちょっと日本人的にはなんかオーバーバジェットじゃないですかっていう感じじゃない、まあ、もちろんね旅に来たからアメリカ最古のレストランで食べようって言うんだったらそれもね、うん、あの一つの体験としては素晴らしかったんだけれども、うん、やっぱりもうちょっとなんかカジュアルにね食べられないかなっていうところもあるので、まあ、このね、うん、あのボストンの美術館の本当に 一筋ね、うん、の裏手にルークっていうルークスっていうねロブスター屋さんがあるんですよね。
うーん、
ルークスは今日本でも渋谷とか表参道でもねいっぱいあって帰ってきてからね、うん、値段を見たらなんだ、うん、日本の方が安いじゃんっていう感じだったんだけど、でもロブスターロール1個が28ドルとか29ドルとかなのかな。
あ、全然違うね。
で日本だと2900円だったから日本の方が安いと思って向こうだとやっぱ4500円ぐらいするのかな、うん、
へ
ー、ただのサンドイッチだよ。片手に収まるサンドイッチで、まあロブスターなんだけど
今ちょっと写真見てますけどルークスの美味しそう。ロブスターロール、
あーもうねめちゃくちゃ美味しくて、またこのパンがね、うん、カリカリサクサクでブリオッシュを焼いた感じなんだけれども、うん、もう美味しいし、うん、やっぱりこうロブスター自体はそんなにあの薄味なんだけれども、うん、かけるバターソースが美味しくってね、それでバクバクいけちゃうのよね、うん、
これはエビ好き
のオイスターのロブスターより私はこっちの方が好きだったかなっていう感じで、ロブスターってもう割らなきゃいけないから、
うんうん、
あの格闘するのね、手をもうぐっちゃぐちゃにしてでもやっと格闘する割には身が少ないみたいな感じで苦労とその味わいのバランスが悪くて、私はあんまりロブスターは好きではないんですけど、でもやっぱり初めてボストン行く人はロブスターって言うから、
うん、
このねルークにね食べに行って、でやっぱね、うん、ちょっと美味しいロブスターを、でも私もあこれちょっと美味しいなと思ったので、まあ、日本にもね、うん、あるんだけど、まあ、日本でわざわざロブスター食べるっていう感じではないかもしれないけど、うん、やっぱりあの、まあ、ちょっとね北の寒いエリアで美味しいね、うん、ロブスターとかツナとかあとクラムチャウダーも有名なので、
うん、
まあ、行ったら、ロブスターロールとクラムチャウダーのねセットで食べて、まあ、うん、うん、50ドルぐらいだから7000円はいかないけどみたいな感じで、まあ、ちょっとしたあのね、なんか日本だと7000円だと何食べられるって考えるともうそれやっちゃダメで、
うん、そうね、うん、
それぐらいで食べられるんだったらみたいな感じで味合うにはすごく、ね、うん、クオリティがいいランチかなと思うので、まあ、このノンパブリックライブラリーとルークスでロブスターロールを食べて、うん、でもう一つね行ったところが、これはね、うん、あの新しく2022年かな3年かなにオープンしたあのホテル、新しいホテルで、うん、ちょっとスカイテラスがあるっていうことで行ってみたかったんだけど、これはねラッフルズ、シンガポールズのラッフルズホテルのボストン、うん、系列のラッフルズボストンっていうところがあってね、ここも、まあ、大体ボストンだとラッフルズに行く人はほぼいないかなっていう感じで、まあ、公園に面したフォーシーズンとかリッツカールトンとかラグジュアリー系だとそんなところだし、まあ、ボストンいっぱいホテルがあるからマリオット系列もあるし、あの ハイアットとかもあるんだけれども、うん、ラッフルズのね、ボストンはね、ちょっとこれは私は、なんかラグジュアリートラベラーズ的にはとってもおすすめで、
うん、
で上にあるね、バーに行ってきて、まあ、モクテルっていうことで、私はあまりお酒が強くないので、アッコさんだったらここはもちろんね、あの、アペリティブでね、カクテルだと思うんですけど、ここに関しては、まあ、ちょっと私とあのお友達はモクテルをね、いただいて、まあでもシンガポールスリングってね、シンガポールでも、ね、有名で、ピーナッツと一緒にほら、食べに行くじゃない、ラフルズホテルに。結構並ぶからね、時間取られちゃうバーなんだけれども、まあでも、あのスリング の, あのノンアルバージョンがあったので、まあ、それをね、いただいてきたんだけど、やっぱスカイテラスもすごく素敵だったし、まあ、非常にね、まあ、あのウルトララグジュアリーと言ってもいいラフルズグループなので、まあ、すごく、まあ、プライベート感というかこじんまりした感じがあって、うん、とっても良かったんだよね。ちょっともう11月はテラスであのドリンクをたしなむっていうのは寒いかもしれないけど、夏の時期とか、うん、あの 初秋ぐらいまでだったらすごく気持ちがいいし、うん、ボストンの街並みって古いかあの茶色のブリックレンガでできてる、うん、あの街並みなので、うんまあ、ちょっとねあのニューヨークともロサンゼルスとも違う本当にオールドニューイングランドっていうね、そんな感じの街並みがこう一望できるっていうのもすごく素敵なので、うん、ぜひね、ラフルズに行って、まあ、ちょっとボストンをね、全体的に見ていただくっていうのもいいかなっていうふうにね、思っておすすめですね、ここも。
ラフルズボストンの写真を見てますが、素敵だわ。
でしょ
う。
そう、なんかね、こう、観光でね、うんあの1日しかないとかっていう時に、うん、あの行こうとするとここを選択肢として入れるのは難しいかもしれないけど、まあ、ちょっと大人の旅とか、うんまあ、2日目3日目とかいろいろ見て、まあ、あとねちょっとゆっくり過ごしたいなみたいな時は、うん、あのここのねバーはすごくおすすめだし、うん、ここも火曜日からあの金曜日まではアフタヌーンティーをねあのやっているそうなので、うんまあ、そこでねアフタヌーンティーするのもいいかなっていうね素敵な場所を今回は見つけちゃって、うん、これは私もね、あの、うん、嬉しかったところなんですよね、行けて。
いいね、なんかやっぱりお仕事絡みでちょっとそれに足を伸ばしてプライベートも楽しむっていうのはいいですね、とってもね。
そうなのでね、まあ、うん、あのボストンに行くあのことは今までなかったかなという方もちょっとね、うん、東海岸行った時にはぜひね足を運んでいただいて、うん、でこの様子は私のストーリーのハイライトインスタグラムのストーリーのハイライトの方に入れてるので、うん、お写真とかねあの見たいなっていう方はぜひインスタの方でね見ていただけたらはい旅の参考にしていただけたらなと思います。
はい、もう旅を楽しむひろこさんの旅話をねまたちょっとこれからもぜひ行った時には聞かせてください。
ね、ぜひぜひ本当にねあのいろんなところに行ってほしいしいろんな発見をしてほしいし、うんまあ、ぜひねこうやって旅のシェアを聞いてるだけでも多分ねああなんか行きたいなとか思ったりすると思うのでちょっと私たちはね旅心みんなの旅心に火をつけるっていうね、うん、そんな役割をこの番組で果たしていけたらなと思っているのでぜひぜひねまた、まあ、年末私はパリにね行きますので、
うん、おいいですね
いきますのでね、まあ、そんな話もまた年が明けたらシェアをしたいなと思っています。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。